こんばんは、谷ひろこです。8月30日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けしてまいります。前回第5週の放送のオープニングトークで、私は今年レイングッズを買い替えたいですっていう話をしたんですけれども、今年の関東地方空梅雨で観測史上最短での梅雨明けでしたよね。長靴と傘を新しく買い替えて、さあいつでも雨よ降れと思っていたのに 2,3 回ぐらいしかまだ使ってないんですよね。で、新しいまま置いてあるんですけれども、こう準備して待ってたら来ないってことありませんか？なんか私の場合だと車のタイヤを冬用に変えたら、今年はなんかその年は全然雪が降らなかったとか、なんか毛布を買ったのに全然着る機会がないみたいな、なんか悪いことはないに越したことないんですけれども、なんかそういうことたまにあるななんて思ったりしておりました。さあ、というわけでね、今夜も参りましょう、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは両備ホールディングス株式会社執行役員の大上慎二さんをゲストにお迎えして、大見鉄道について語りたいと思います。大上さん、よろしくお願いします。
こんばんは、大上です。今日は大見鉄道を題材に、地方の交通が今どんなことになってるのかなっていうことを少し皆さんにお話ししたいなと思っております。
はい、
よろしくお願いします。
楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今週のスポットライト。今週のスポットライトは大見鉄道です。ゲストは両備ホールディングス執行役員で地域公共交通総合研究所副理事長の大上慎二さんにお越しいただきました。大上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、大上さんは公共交通の専門家でいらっしゃいまして、JR とか私鉄、路線バスといった、地域の、公共インフラを支える会社の多くが赤字経営が常態化しているという状況に問題意識をお持ちでいらっしゃいまして、どうすればじゃあそういった状況を再生して救うことができるのかということを議論検討されていらっしゃる方ですという感じで、おかみさん合ってますでしょうか？
合ってます。ありがとうございます。はい、
では改めて日本のね、この公共交通を取り巻く現状みたいなところと合わせて自己紹介もお願いしたいなと思うんですけれども。
はい、両備ホールディングスのおかみでございます。こんばんは、どうぞよろしくお願いします。もともとですね、地方の交通っていうのは、これ、首都圏とかの都会の皆さんからしたらイメージがつかないかもしれないと思うんですけれども、コロナの前から、だいたい8割の会社がもう赤字だったというような状態です。で、地方っていうのはやはり、人口の減少が始まり、少子高齢化が進みっていうので、だんだん公共交通使う人が少なくなってきた上に、基本的には生活のスタイルが車を中心とした、生活のスタイルに変化をしてきているので、それでですね、もうコロナの前から、8割ぐらいの会社が地方では、これはバスも鉄道もほとんど赤字でしたというような状態だったんですけれども、これがちょうど今、コロナが来てですね、大体コロナが来た影響で、2割から3割ぐらいお客様が減ってるっていうような状態で、もう地方ではほとんど地域公共交通の、経営が、普通にやってたら成り立たないっていうところまで日本全国が来ているという中でですね、いち早くコロナの前からいろいろ地域交通を残すために手を打たなきゃいけないっていうことでですね、取り組みをされてきた大見鉄道さんっていうのが滋賀県にありますので、そのあたりの滋賀県でどんなことが起きているのかということと、 それをまあ題材にしながら地方交通でどんなことが起きてんのかなっていうことを今日お話しできたらなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。実際にこの近江鉄道と大神さんご自身の関わりっていうのはどう何かあったんですか？
実はですね、2019年にコンサルで入ってます。
ああ、そうなんですね。はい、はい、はい。2019年ってお辞めになった後。
そう。2019年に、滋賀県知事に、雇われてですね。近江鉄道どうやったら残せるかと。もしくは残せないんだったらどういう代替案があるかっていう検討するコンサルでですね、実際雇われたところから、はいはい、
そうだったんですか。
近江鉄道さんには関わらせていただいてます。
なるほど。はい、ちょっとね、ラジオを聞きの方に、簡単にご紹介すると、大神さんは経営コンサルティングの会社にもともといらっしゃって、そこから2018年ご退職されて、独立された後に。
独立はしてないです。
独立してないけれども。
もうそのまま辞めて、寮備入ってます。
の時に、はい、近江鉄道の案件をコンサルとして手掛けられたということだったんですね。
そうですね。はい。
はいはい。その時は、どんなその会を出したんですか？
ですね、鉄道を残さなきゃいけないということですね。はいはい、で、理由は、鉄道があることで、やっぱり地域への波及効果ってのは非常にあってですね。例えば、鉄道がなくなることによって通勤ができなくなると、その地域から会社が撤退していくとかですね、うん、公共交通がなくなって通学がなくなってくる、通学ができなくなってくると、その地域にある高校がもう潰れていくんですね。うん、そうすると、そのあたりから、もういわゆるその子育て世代とか、うん、バリバリ働いてる世代の流出が起こってですね、うん、地域の人口減少とともに異常な高齢化が進むと。いうのがですね、実は鉄道を廃線した地域への負の影響が出るということですね。
実際にじゃあ廃線した地域でそういうことが起こっていると。
起こってます、起こってます。はいはい、で、滋賀県もそうなりますよっていうことと、仮に鉄道を廃線した場合に、例えばバスなんかで代替をする場合に、とんでもない量のバスがいるんですね。なぜなら、鉄道ってものすごい輸送力が大きいので、それをバスでカバーしようなんていうと、とんでもない量の数がいい。必要でですね、
うん。輸送力っていうのはそれを純粋に乗る人の数っていうことですか？
乗せられることができる人の数ですね。
はい、はい。
鉄道って、一両に、もうすごい数の人がいるじゃない、それを5両とか、3両とかつなげて、っていうのって、はいはいはい、あれって一回バーって走ると、バス何台分ですかみたいな、ぐらいの人が運べるんで。はいはい、
なるほど、なるほど。まあ、じゃあ、鉄道はまず残さなきゃいけないですよと。じゃあ、残すためにじゃあ、どうすればいいんですかみたいな。
そうですね。
っていうのと、その前に前半では、その、近江鉄道がなぜそういう状況に陥ってしまったのかっていうところですよね。
はい。
はい。
で、なんでそうなったかっていうのは、冒頭にも少しお話ししたんですけど、やっぱりだんだん地方では、人口がどんどん減ってきてるっていうことと、うんうん、あとは、少子高齢化なんかで、やっぱり子供の数が減ってくるとですね、公共交通にとって一つやっぱり大きなお客様っていうのは通学定期で学校に通ってくれるお子さんの数なんで、そういう人たちがやっぱり地域から減ってくるっていうことの影響が大きいですし、で、お客さんが減ってくるとですね、だんだんダイヤとか時刻表みたいなのがだんだんスカスカになっていくわけですね、はいはいはい、そうすると不便になってくるんで、ますます公共交通に人が乗らなくなるっていう、
はいはいはいはい、
で、そうするとみんな車で生活を始められるんで、もう車で生活をするっていうことが最適化されているというような、構造になって、これは別に滋賀県だけじゃなくて、日本の地方ってもう全部そうなっちゃっててですね。谷さんは、長崎でしたっけ？
あ、そうですね。生まれは九州です。
で、九州もかなり、車社会だと思うんですよね。
そうですね。う
ん、
もう一人一台みたいな。だから車に2、3台、ね、家にあるみたいなのが普通ですもんね。
うんうん、だからそうなっちゃってて、だんだんやっぱり鉄道を使う人が減ってきた。
はい、
だけど、鉄道っていうのはやっぱり維持するのには、かなり、特に近江鉄道の場合ですね、滋賀県の中の5つの市と5つの町ですね、5つの町、五市五町をまたがる、60キロ以上の、路線なんで、結構長いんですよ。
はい、
で、そういうエリアをカバーしようと思うと、当然、事業のコストもかかるわけで、お客様が、減っていく中で結構な、鉄道事業ってそもそもかなり固定費が大きなビジネスですから、なかなかそういうのがカバーできなくなってきてたっていうのがあってですね、もう慢性的な赤字に、陥ってて、ただ、近江鉄道さん自体は地域で不動産事業やられたり、他の事業やられてたんで、会社としては、黒字なんですけれども、
はいはい、
鉄道事業だけを取り出した時には、 やっぱかなり赤字がもう、まあまあ状態化をしてたんで、これはもう民間としてやっていく限界を超えてますよということで、まあ、どういうふうにしていったらいいかなっていう議論が始まったのが2019年ということなんですね。
なるほど。はい、取り組んで今3年ほど経ってるっていうことですかね。はい、コロナ、まあ、そこの2019年にじゃあこうしていきましょうみたいなところから、コロナ禍っていう状況に入っていって、まあ、その予測してなかったような状況もあったと思うんですけれども、うんうんうん、そこらあたりはどうだったんですか、近江鉄道の場合。
まあ、当然、近江鉄道さんもお客様減らしてますよね。で、まあ、減るっていうことは、鉄道事業を維持するコストはあんまり変わんないから、お客様が減って収入が減った分、やっぱり負担しなきゃいけないコストっていうのがまあより大きくなってるっていうところなんで、それをまあどういうふうに誰が負担をしながら、そのまあ鉄道という地域の社会インフラを残すかという議論をまあずっと続けられておるのが滋賀県さんの中だと。いうような状況ですね。
なるほど。まあ、赤字がもうずっと前から状態化してて、ただ会社としては黒字だったけれども、こと鉄道事業においては、赤字だったので、もうやめようかどうしようかっていう時に、大神さんコンサルに入られて、いや、続けるべきだと。
そうですね。
こうやってやっていきましょうっていうのをスタートしたのが2019年だったということなんですね。
はい。
はい。はい、まあ、じゃあこれで、それでですね、後半ではじゃあそこから2019年から現在に至るまで、まあどういう取り組みをしてこられたのか。まあその中でうまくいったことだったり、まあうまくいかなかったことだったり、いろいろあると思うんですけども、まあ再生に向けてどんな取り組みをしてきて、近江鉄道が今現在どうなってるのか、まあこれからどうしていかなきゃいけないのかっていうところも、まあ後半さらにですね、お話を一緒に伺っていきたいなと思います。
はい。
はい。では、ここで一曲参りましょう。小上さんから、曲振りの方をお願いいたします。
はい。今日リクエストした曲は、EXILE さんの銀河鉄道39です。日本中で鉄道がいっぱい残ればいいなというふうな思いでこの曲をリクエストしました。
お聞きいただいたのは EXILE で銀河鉄道39でした。おかみさん、これ原曲じゃなくオリジナルの方じゃなくてこうカバー版を選んだのってこうどんな理由からなんですか？
ラジオお聞きの皆さんがEXILE 世代かなと思って、
あ、なるほど、
そっちの方が皆さん馴染みがあるんじゃないかなと思って、はいはい、そうしました。
流行りましたよね。
はい、そうですね。
ね、オリジナルより割とこうテンポ、はい、アップテンポな感じで、
はいはい、そうですね、
カラオケとかで歌うと盛り上がるやつですね。
はい、そうですね。は
い、ありがとうございました。さあ、第5週担当パーソナリティ谷博子がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトは近江鉄道です。今夜は両備ホールディングス執行役員、地域公共交通総合研究所の大神真嗣さんにお越しいただいています。後半も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前半では日本の地方路線の8割がなんと赤字だったという、で、まあ、コロナによってさらに、まあ、その赤字に拍車がかかってしまっているという中で、まあ、近江鉄道というのにスポットライトを当てまして、ね、人口減とか高齢化みたいなところから、まあ、会社が潰れて学校がなくなると、もっともっとその地方の高齢化っていうのは進んでいって、鉄道が廃線になることでさらにその地域に、まあ、悪影響が、及ぼすよっていうところから、まあ、絶対その路線は残さなきゃいけない、続けなきゃいけないというね、その取り組みを、まあ、大神さんも今一緒に推進されているという話を、お聞きしました。で、後半はですね、じゃあ、まあ、どんな取り組みが、まあ、その近江鉄道再生にこう、ね、いい方向に向かってるのかという、まあ、何か具体例なんかをお聞きできたらなと思うんですけれども、大神さんいかがですか？
そうですね、まず、鉄道を残そうと思うと、まあ、これは鉄道に限らずバスとかもそうですけど、利用してくれる皆さんが関心持ってくださなきゃいけないので。
関心っていうのはそう、赤字っていうことを。
赤字というか、まずその鉄道をやっぱり残すということに、はいはい、まあ気持ちを向けてもらわなきゃいけないので、今は多分近江鉄道さんの方って、沿線の地域の住民の皆さんと協力して、例えば、駅の、まあ建物のお掃除されたりとか、なんか沿線の、多分草刈りとか、
はいはい、
ああいうのとかをやられてて、地域をまず巻き込むっていうことを一生懸命やられてる、
ね。それボランティアで、
そうですね、住民の方は地域のボランティアですね。はい。で、そういうことをやられてたりとか、うん、で、一番やっぱり、その、鉄道もそうですけど、まあ、これバスも地方交通を、その、まあ、維持していくときに、うん、一体それの金を誰が負担するんだっていうとか、うん、一番の論点になるんですけれども、 まあ、滋賀県の場合ですね、今の知事の三日月知事が、まあ、かなりいいリーダーシップを取られて、滋賀県独自の交通税の導入みたいなことを、まあ、議論をされててですね、うん、はい、財源の確保にまで、まあ、一歩踏み込まれてですね、そういった検討を進められておられるっていうところが、少し、まあ、他地域から見たときに、はい、まあ、先進的というか、はい、一歩先進んでるな、という感じかなと思います。うん、で、このコロナになってちょうど、JR 西日本さんとか、JR 東日本さんが、まあ、いわゆる赤字路線、の、まあ、収支の公表に踏み切られましたけれども。う
ん、まあ、それ今まで踏み切ってなかった、公表してなかったってことですね。そうですね。なんか理由があったんですか、うん、それって。
今までは、会社トータルとしては黒字だったんで、その黒字で、なんとか赤字路線も維持するっていう、はいはい、いわゆるこれ内部補填っていうやり方なんですけど、だから例えば JR 西日本さんで言えば、大阪市内の鉄道と、あと新幹線が儲かってるわけですよ。で、それを原資にですね、島根だとか、広島だとか、岡山だとか、いろんなところのもう山の中の路線みたいなのを維持してきたっていう。これは JR 九州さんだって JR 東日本さんだって全部一緒ですね。これ実は両備グループも一緒です。
ああ、そうなんですね。
はい、一緒です。これはもう、交通企業であれば、黒字の路線を使って赤字の路線を守っていくっていうことをみんなやってきたんです。
はいはい。
で、それができなくなったのがコロナなんですよ。
うん、ああ、なるほど。
うん、全体が沈んだんで。もうなんか、支えるものが
なくなってしまった。
うん、支えるものがなくなっちゃった。うん、だから、これはもうなんとか維持できる方法をみんなで考えてくださいっていうのが JR さんの問題提起。
それでその、近江鉄道みたいに地域住民の方にお掃除してもらったり、沿線の草抜きしてもらったりっていう。うん、まあ、それで何かこう、変化はあったんですか、そういう取り組み
は、
うん。
それはまず関心持ってもらいますわね。
はいはい。
うん、で、まずはその、地域の人が、やっぱ、その地域の交通インフラが危ないっていうことと、それ残さなきゃねっていう気持ちになってくれないと、これ残らないんで、というかね、地域の住人が残したいと思ってないものを、政治は助けてくれないですから、まずはそこに持っていくっていうのは非常に大事で、まあそのあたりの1本目、2本目の動きっていうのも、何年も前から近江さんされてますよね。
2019年から再生に向けて、まあ、具体的に動き出されたわけで、3年経った今、どうな、状況は良くなったんですか？
うん、今は大きく言うと、これまあ上下分離というやり方なんですけれども、まあ上下分離でやっていこうということですね。で、上下分離っていうのは何かっていうと、はい、いわゆる鉄道に関わるインフラの部分ですね。レールだとか、はい、駅舎だとか、そういったものは、行政が負担をして、維持をしていきますと。で、運行の部分は、はい、これはもう行政ではできないんで、ここの部分は近江鉄道さんにお任せするっていうので、事業におけるリスクの切り分けっていうのを、まあ、やるやり方を、まあ、上下分離っていうのが一つのやり方としてあるんですけど、これ実はですね、ヨーロッパの交通って全部そうなってる
んです。ああ、そうなんですね。それでうまくいってるってことですか？
うまくいってる。うん。で、そういう、まあ、やり方を日本でも、まあ、導入をされてですね、そういう形で維持をしていこうと。で、今は、全体で財源をどう確保していくかっていうことの、まあ、議論を進められているというところですね。
近江鉄道がもしそれで再生したら、それを、ま、また日本の別の路線にも横展開とか、そのやり方を展開して、こう、うまくやっていこうみたいな動きもあるんですかね。
その通りですね。うん。そういうやり方は一つの、まあ、モデルケースとして。
はいはい。
他の地域も、まあ、学ぶところは大きいかなと思いますね。
うん、なるほど。まあ、近江鉄道に関して、じゃあこれから、まあ、今すでに取り組んでることたくさんあると思うんですけども、これからさらに今足りないものとか、うん、もっとこういうことしたらいいんじゃないのみたいな、小上さんなりのこう、アイディアというか意見ってありますか、うんうん、
本当はその財源って、地方に任せてても、なかなか お金の出どころないんで、うん、これはやっぱりもう少し国が、まあ日本の政府がですね、もうちょっとこう、まあ、地方のインフラを維持するためにどういうふうにお金使うんですかっていうことをしっかり議論した上で、まあ地方交通にお金をもうちょっとそもそも振り分けなきゃいけないですね。日本はやっぱりあまりにも国の予算が道路財源に回りまくってるんで。
へぇ
ー。うん。それの一部を少しでも例えばですけどね。
はいはい。
うん。公共交通の維持に当てていくとかっていうことができれば、はい、まあだいぶ変わるかなと思います。
うん。大上さんもその行政に働きかけたりっていうことを今されてるんですか？
もちろんやってますね。うん、冒頭にご紹介いただいた地域公共交通総合研究所っていうのは、はいはい、そういうまあ地方交通のいろんな分析だとか、あとはコンサルだとか調査とか、うん、あとは政策提言をやるシンクタンクなんですね。で、ここはまあ両備グループに属してるんですけれども、そういう、 まあ、提言活動なんかも、うん、よくやってます。うん、はい。
ちなみに、大神さんってコンサルされてた時、いろんなこう消費財とか、こう大企業系とか、ベンチャーもですけど、案件されてたじゃないですか。
はい。
こう、いきなりと言ったらですけど、私から見てると公共交通に行ったのか、みたいな、ちょっと意外なところがあったんですけど、なんか、どんな、こう、いきさつでというか、どんな思いでこう、今ここに関わってらっしゃるんですか？
まあ、もともとですね、大学の時に、寮備に入るっていう約束をしてたんですね。
そうだったんですね。
はい、社長と。してたんで、その約束を果たしたんですけど。
そういうことだったんですね。
はい、公共交通自体は、まあ、その、寮備グループにとっては創業みたいなもので、まあ、そこ、中途の社員にそこをやらせてもらえるって実は結構名誉な話なんで、心よくお引き受けしてですね。今、まあ、寮備グループの交通だけじゃなくて、いろんな会社の、まあ、いろんな地域の交通の、まあ、再生とか、事業拡大っていうのをいろいろやってるっていうところですね。
そんなバックグラウンドがあって、コンサルの会社にいたということだったわけです。わ、はい、かりました。ね、近江鉄道、これから再生に向けてどんなね、チャレンジしていくのかっていうのを私もこれから楽しみにしていきたいと思います。大神さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、今週のスポットライトは近江鉄道でした。ここでもう一曲お聴きください。竹内まりやで、駅。
レディオエライザーズ。
うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名などの一覧表示も可能です。ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組へのメッセージ、私谷ひろこへの質問など、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。さて、ここで大神さんからお知らせがございます。
はい、今日は地方交通の話をさせていただきましたけれども、ちょうど1年前にですね、いろんな地方交通の専門家の皆さんと地域モビリティの再構築という本を書かせていただいて、去年の8月にですね、出版をさせていただいてます。なかなか地域の交通のことをまとめて考えるなんていうことは、なかなか普段の生活はないかなと思いますけれども、もしお時間があれば本手に取っていただいて、今地域交通どうなってんだろうなということを少し考えていていただけたらすごくありがたいなと思っています。う
ん、これどんな人に読んでほしいですか？
まあ、本当はそのなんていうかな、地域の交通に関わられている方すべてに読んでいただきたいんですけれども、うん、そういうとですね、もう全部の人が基本的に当てはまるんです。
はいはい。まあ、私とかだって利用者としての立場で、
そうですよね。そうなんですよね。はい、で、今は利用者じゃない人も、例えば免許を返納したら利用者になっていくとか、例えば ご結婚されてお子さんができて、お子さんが高校に通うようになったら途端に公共交通の定期を買い始めるとかっていう、うん、いつ自分がこの利用者になっていくかっていうのも、
そうですね、
どんどん変わっていくんで、ぜひ手に取っていただけたらありがたいなと思っています。
そうですね。そしてこう自分の住んでる地域の路線で何が起きてるのかとか、自分の地方はどうなのかなっていうのをね、知るきっかけになったりしてもいいですよね。
はい。
はい。今日の放送いかがでしたでしょうか。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、I& うらら FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは放送局ホームページでご確認ください。大神さん、ちなみにご紹介いただいた本なんですけれども、これ Amazon とかで買えるんです
ね。Amazon で買えます、
はい。地域モビリティの再構築というタイトルで、
はい、
まあ、いろんな専門家の方が強調で書かれていて、大神さんも、まあ、調査結果の、共有という形で携 っていらっしゃいます。私もちょっと一冊手に取ってみたので、またこれから読んでいきたいと思います。
ありがとうございます
、はい、はい。さて来週の放送は第1週担当パーソナリティの川端龍太さんでお届けいたします。お楽しみに。今夜のゲストは大神慎二さんでした。大神さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひいろんな公共交通、皆さん普段の生活の中で使ってください。よろしくお願いします。
はい、そうですね、維持していきましょう。はい、お相手は私谷ひろ子でした。バイバイ。